祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、受難節の第五手術に私どもは敬愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝するためにこの教会に集まってまいりました。でどうかあなたの御名が崇められ、栄光があなたに記されてありますように。この代々木上原教会はあなたが深い御胸によってこの地にお建てになりました。どうか私たちがあなたのその御心に従い、御言葉を力強く証しし、また正しく述べ伝え、あなたと隣人によく仕えることができますようにお願いいたします。同じようにあなたの御胸によって建てられた日本各地の教会、そして全世界の教会をあなたが強め祝福してくださいますように。どうかこの国が政治的にも経済的にもあなたの正義と公平を追い求める国となることができるように、武力によって安全の保障をしようと考えるのではなく、あなたの真実によって真の平和を作り出す国となることができるように、どうかそのために私たちの教会も預言者的な務めを果たしていくことができますように力をお与えください。教会員もまだ教会員になっておられない方々も一致協力してあなたの御業に励むことができますようにお導きください。教会に連なるお一人お一人のために祈ります。数年間外国におられたご一家が先週帰国されて私たちの教会の歩みに加わられました。そのことを心から喜び感謝いたします。ただ私たちの敬愛する須山先生が先週入院して手術を受けられました。どうかあなたのお守りがありますように切に祈ります。また引き続き入院中の加藤兄弟を日々力づけてくださいますように。他にも辞める友があります。どうかあなたの力によって癒しが与えられ、病気の家族を見守る友にはあなたの励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。愛する者を天に送ってなお寂しさのうちにある方々にはどうぞあなたの慰めが豊かでありますように、道を求めている方々には決断への最も適切な時をお示しくださいますように祈ります。教会学校の愛する子どもたち、その心と体を豊かに祝福し守ってください。人生の問題で悩む友があります。どうかあなたの恵みによって良い解決が与えられますように。この春、人生の重要な転機を迎える若い人々には希望と勇気を与えてください。今日の午後、この教会で結婚の式を挙げられる若い友にはあなたの祝福をお与えください。今日この礼拝に事情で出席できない兄弟たち姉妹たちのために祈ります。どうかあなたが共にいて恵みと祝福をお加えくださいますように。 初めてこの礼拝に来られた方々があります。またこの地域に住む多くの市民の方々のことを覚えます。この人々の上にあなたの恵みがありますように祈ります。どうかこの礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、出席者一同に新しい信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。数週間続けて主の祈りについてお話をしてきました。で、来週は受難週ですので、苦しみの意味ということについてイザヤ書53章をテキストにしてお話をするつもりです。で、今日は主の祈りの最後の部分についてお話をしまして、それで一応この連続の公開説教は終わりということにしたいと思います。で、その主の祈りの最後の祈願ですけれども、これは私たちのテキストによりますと、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、そういう祈りになっています。その後に国と力と栄とはという言葉がつきますけれども、それは後の教会が付け加えた部分でありまして、そのことについては今回は特には触れません。で、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえというこの祈りについて今日はご一緒に考えたいと思います。で、ルカの福音書を読みますと、そこには、大変単純な形で出ております。私たちを誘惑に合わせないでください、ただそれだけなんですね。で、マタイの福音書の方では、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと、そういうふうになっておりまして、これが現行の主の祈りの方に主の祈りにやや近いんですけれども、ルカの方は大変単純です。で、前にもお話をしました、ヤングというユダヤ人の学者によりますと、このルカの方は単純な形だから、あるいはもしかしたらそっちの方が古くて、マタイがそれにいくらかを付け加えたんじゃないかというふうに普通よく言われるけれども、多分そうではないだろうと言っています。で、むしろマタイの方の形が古くて、その中にユダヤ的な特徴があるので、ルカはそれを避けようとしてその後の半分を削ったんだろうと、で、こういう考えなんですね。で、学者の意見というものは、で、私たちにはちょっとわからないところがありますが、多分そうなのだろうというふうな気もいたします。私もそれに従いまして、マタイの形、あるいは現行の主の祈りの我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという、この、祈りを取り上げてお話をしたいと思います。で、ユダヤの人々の話し方といいましょうか、考え方といいましょうか、言葉の使い方ですね。その中には追句法というのがありまして、追は何々に対してという対という字ですね。言葉と言葉がこう対になっているという、そういう意味らしいんですが、追句法という言い方があって、これがまさにそうなんですね。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえって、その二つの言葉がこう対になって現れる。で、それを追句法というんだそうですが、普通こういう場合は二つ目の言葉が、第二句が最初の言葉の思想をさらに補強すると、強めると、そういう意味で使われるんだそうです。ですから 私たちを試みに合わせないでください、あるいは誘惑に合わせないでくださいという祈りと、悪いものから救ってくださいというこの祈りは2つ別々なものではないということになりますね。そうではなくて、一つの祈りの複合的な表現であると、そう考えいただいた方がいいと思います。で、これは一つの祈りです。それの複合的な表現である。で、そこでその試みということについて、考えたいんです。で、これはマタイの福音書では誘惑という言葉になっておりますけれど、試みとか誘惑とかさまざまに訳されていますが、これはイエスが当時話しておられたアラム語、これはヘブライ語の古い形なんですけれども、あるいは方言と言ってもいいんですが、その言葉に戻してみれば、ニサヨンという言葉に当たるらしいと、ヤングはそう言うんですね。そして要するにこれは試練のことだと言っています。試練という意味なんだと。で、考えてみますと、聖書には試練にあった人々の物語がしばしば登場いたします。で、先ほど朗読いたしました旧約聖書の創世記22章で、有名なイサクを生贄に捧げるためにアブラハムがモリアの山に登っていったという話ですね。で、あれもその一つであります。で、アブラハムはその時もう大変年を取っておりまして、もう子供は持てないと諦めていたわけですが、その頃に思いがけなくイサクが生まれるんですね。妻の、これもまた年を取ったサラという妻からイサクが生まれます。よく年を取ってから生まれた子供はむやみに可愛いとよく言いますが、旧約聖書の中にもヨセフ物語っていうのがあって、ヨセフっていうのはやはり年を取ってから最後に生まれてきた子供だった。それでお父さんはエコひいきをしたっていうことが創世記の中に出てきますね。で、このイサクっていうのはそういうふうな状態で生まれてきた子供だもんですから、アブラハムは本当に可愛がったと思います。目に入れても痛くないと表現がありますが、可愛がったと思いますね。で、その深く愛した息子をこともあろうに犠牲として捧げなさいという神の命令が来ます。で、そのところに、ですから22章の一節に神はアブラハムを試されたという言葉が出てきます。で、これが試みとか誘惑とか、あるいは試練とかいうふうに訳される言葉なんですね。で、このアブラハムの話は私は東京女子大学で今年も講義を受け持っておりますけれども、今までの経験ですとこのアブラハムの話を時々いたします。で、スライドで絵を見せながら話します。シャガールという画家が素晴らしい絵を描いています、この場面について。それからレンブラントの大変に印象的な絵もあります。で、そういうスライドを見せながらアブラハムがイサクを捧げようとして山に連れて行った時の話をします。で、そうしますと大抵の学生がまず拒否反応を示します。わからないって言うんですね。理不尽この上ない、なぜ神様はわざわざこんな目に遭わせてまでアブラハムを試みる必要があったのか。で、そもそも聖書には神は愛だというふうに書いてあるじゃないか。で、私は分かりませんという学生が本当にたくさんいます。で、まるで目の前にその場面が進行しているかのように、 息巻いて、女子学生たちの憤慨はなかなか収まりません。私はわからないとこう言うんですね。で、私にはその気持ち、若い女性の気持ちがよくわかります。こんなバカな話があるかと、そう思う。その気持ちはよくわかります。確かに理不尽な話ですね。なぜ子供を捧げなければいけないのか。しかしそういうことをきっかけにして私はよく考えました。聖書にこういう話が出てくるからといって起こるのは、実は順序が逆なんじゃないか、そう今は思っています。この世界には我慢できないほど理不尽なことっていうのはいっぱいある。この世界はそういう理不尽な事柄で満ち満ちています。その現実から聖書は出発したんじゃないだろうか。もしかしたらアブラハムはこの目に入れても痛くないほど愛したこのイサクを病気か何かで失いかけたという経験があったんじゃないか。そういう時、人は神様に質問をいたします。なぜですか、一体。私には分かりません。しかし普通は答えはありません。一体こういうことが起こるのはなぜだ。で、そういう理不尽なことというのは世界に満ちています。今日は川西薫さんもここにお見えですが、先日天に召された川西達さんは結婚早々二人の幼子を相次いで亡くされました。履歴を読んで私はハッとこう胸をつかれましたが、でその他にも何人か立派なお子さんが生まれて良い仕事をなさって今日に至っているわけでありますけれども、その中に一人立派に成長した一人の息子さんが前途を期待されながら若くして召されたということも後に起こります。それからお孫さんたちが何人かそういうふうにして召されました。で、どんなにつらかっただろうか。そういう時は人は神様一体なぜですかって質問するんです。問うのです。問うけれども答えは来ない。理不尽なことです。神様一体なぜですか。で、こういう理不尽なことが世界に満ち満ちているということから、そういう現実から聖書は出発したのではなかったでしょうか。カミューというフランスの文学者が非常理という言葉を使っています。ペストという有名な作品の中で、ある町がペストに侵される、で封鎖される。そこに一人の医者がたまたま滞在中で、動くことができなくなる、出ることもできなくなるわけですね、その町から。で、そういう状態の中で医者として人々の医療に当たります。そしてその医者が言うんです。大人が苦しんで死んでいくのは、これはまあ諦めもつく。大人っていうのはそれぞれ、まあいろんな悪いこともやってきてるから、 これはまあ諦めもつく。だけど痛い気な子供が苦しんで苦しんで死んでいくのを見て、一体これはなぜなのだと彼はそう問うんですね。常理に合わない、非常理だと言います。でこの世界はやっぱりそういう非常理に満ちているんじゃないでしょうか。あるいはエリー・ウィゼルというユダヤ人の作家のことを思い出してみてもいいと思います。で彼は15歳の時に両親や兄弟や親戚の人々と一緒にアウシュビッツに送られました。ユダヤ人です。で15歳の彼がそこで見たものはまさに非常理だったんですね。なぜこういうことが行われているのか、平気でたくさんのユダヤ人が殺されて吊るされてそして焼かれる、で子供たちが殺されて焼かれる。で彼はそれまで熱心なユダヤ教の信者であったわけですけれども、その時に信仰を失ったと書いています。私は信じることはできない、もう神様を信じることはできない、なぜこういうことが起こるのか。で聖書はこういう理不尽なことがこの世界に満ちているという現実に直面して、そこから出発してそのことをあえて神様の前に持ち出して、叶わぬまでも 神様の答えを求めようとしたのではなかったか。ヨブ記がそうですね。一体なぜなのだと、私がこんなにひどい苦しい目に遭わされているのはなぜなのだと、私にはわけがわからない、神様一体なぜなのだというふうに問うのです。詩編の作者たちもそうです。しばしば神様一体何故ですか、いつまで私はこういうふうに苦しまなければなりませんか、そう問います。で聖書にあるのはそういう問いなんですね。でこの聖書の中の人物は自分からこの出来事にはこれこれの意味があるというふうに性急な断定はいたしません。最後の結論は保留しておいて、常にただ神様に向かって問いかけるだけです。そしてギリギリのところでもしかしたらこれは神が与えられる試練かもしれないと、そういうふうに言います。聖書がやっていることはそれ以上のことではありません。で、考えてみますと、イエスも試練に遭われた方です。で、ヘブライ人への手紙の中に、罪を他にして全てのこと私たちと同じように試みられた、試練に遭われたという言葉が出てきますけれども、彼の一生は試練の連続でした。先ほどマタイによる福音書の4章の記事を読みましたけれども、洗礼を受けたばかりのイエスが荒れ野で悪魔の誘惑にさらされたという話です。で、あの記事はイエスの生涯が一生試練の連続であったということの象徴かもしれません。私はそういうふうに読みます。彼は何も悪いことをしたわけではない。ただ、人を心から愛しました。それが彼のやったことです。本当に愛した。どんな人でも愛しました。それなのにこの世界は彼を抹殺しようとします。この理不尽が彼を苦しめます。でこういうふうにしていよいよ最後の時が迫ってきた時に、彼はゲッセマネの園で夜を徹して祈られました。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、こんなひどい目に遭わせないでくださいと言って彼は祈ったのでした。 この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと言って、まあいわば神様に委ねているわけですけれども、その同じ言葉で彼は三度祈ったと言います。なかなかわからなかったに違いないと思います。なぜこういうことが起こるのか、それが彼にすんなりと分かっていたら、こういう祈りをイエスはしなかったでしょう。で、三度も同じ言葉で祈りを繰り返すということもしなかったでしょう。彼にはそのことが分かりませんでした。一体なぜなのか。だからこそ三度繰り返して祈ったのですし、そして十字架の上で絶命するときには、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと問いました。彼の一生はそういう意味で試練の連続でした。イエスという方はそういう方です。で、この世界の現実の中に彼は身を置いた。そして私たちがしばしば繰り返すあの問いをご自分も神様に向かって投げかけられた、そういう生き方をなさった方です。で、そういうことを考えてまいりますと、よく人が試練に遭うことは良いことだということを申しますが、そんなに簡単に楽観的に言っていいもんだろうかという気持ちがしきりにいたします。確かにそれには真理があるわけですね。若い時の苦労は勝手でもしろとかいろいろ言いますでしょう。よく試練に遭うことはいいことだということを言います。しかしそんなに簡単なもんでしょうか。確かに聖書の中にも神様の試練は私たちを鍛錬するという思想が出てきます。で、これはヘブライ人への手紙の中にしばしば出てくる考え方です。そういうわけがわからない理不尽な目に遭い、その中で苦しみながら、しかしそのことが自分を人間として鍛えていく。で、これは神様が私たちに与えてくださった鍛錬であるという、そういう思想が展開されます。で、これは否定できませんね。確かにそういう一面はあります。しかし多面、私たちをダメにしてしまうような試みだってあります。投げやりな生き方へ私たちを誘う。私たちの中にあるわずかの希望をすっかり根絶やしにして私たちを絶望させる、そういう試みだってある。後になってからこれは神様の鍛錬であった、神様の試練であったというふうに言えるようなものもあるかもしれませんが、感謝できるようなものもあるかもしれませんけれども、しかし悪魔の試みというようなものだってあります。で、そういうことを考えますと、イエスが我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈るようにと教えたというのは非常に深い、つまり人間の現実の深みをよく知っていた方の言葉だというふうに分かり、そういうことが分かってまいります。人間の現実を深く知った方が我らを試みに合わせずと祈りなさいというふうに教えているんですね。悪より救い出したまえという、そういう祈り、さっき追句っていうことを言いましたが、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、でその後の半分ですね、悪より救い出したまえという祈りもそういう意味に 受け取ってよろしいと思います。マタイによる福音書の方では悪いものとなってますけれども、これは単に悪人という意味ではありません。で、私たちの世界の中には人間の力ではどうしようもないような悪の力が現実に存在します。私たちはいろんな時にそれを実感いたします。ロシアのドストエフスキーという作家が悪霊という小説を書いていますが、そこで問題にしたのはそういうことでした。人間の力ではどうしようもないような悪の力がこの世界を動かしている、我々をつかむ、そういうことが現実としてこの世界の中にある。それは例えばナチズムがドイツを支配していた時に人々が感じ取ったことでした。なぜこういう悪がこれだけの力を持ちうるのか。最近では私たちはオウム真理教の問題に触れて、つい、先だっては、その4回目ですか5回目ですかの記念日を迎えましたが、いまだに苦しんでいる人たちがいる。そしてどうしてああいうことが起こったのかということは私たちには分からない。教養もあり知識もある、お医者さんとかそういう立派な人たちがなぜああいうことをしたんだろうか。で、悪の力が現実に人間を捕まえるということがあるものだということを私たちはその時に深く感じました。認めずにはおれません。人間の力をはるかに超えた悪の力、それが現実に存在する、私たちをつかむ、世界を動かす、そういうことがあります。私たちもいくらかは経験しています。で、私たちはそのことを真剣に乗らなければいけません。悪より救い出したまえ、そういう悪の力によって私たちが支配されませんように。で、さっき高読詩編の中で、詩編119編の、ペーというところ、段落をご一緒に読みましたが、そのこれは129節というところなんですけど、ね、失礼、130何節かになりますかね、ちょうど段落の真ん中から少し後の方です。仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。その次に、どのような悪も私を支配しませんように。で、この言葉ですね、どのような悪も私を支配しませんように。で、この祈りが悪より救い出したまえという祈りの意味であると仲介者は言っています。で、私は本当にそう思います。どのような悪も私を支配しませんように。で、私たちはそのように祈りながら生きていくのではないでしょうか。これが私たちの祈りだと思います。これまで学んできたことを私たちの心に留めながら、後ほどご一緒に主の祈りを祈りたいと思います。一言祈ります。主なる神様、どうか私たちを憐れみ、私たちの弱さを憐れみ、あなたの恵みの力を与えてくださいますように祈ります。この世界の現実は 非条理に満ちています。しかしその中でどうか十字架の主を見上げ、十字架の死によって死を滅ぼした、そして復活の命を私たちに与えてくださったあの方を見上げて生きていくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌474番。